特集1、町を支える人、シャープ4、壱岐の高校生の未来を開く新たな学びの挑戦、2ページ。問い合わせ、一緒に推進課、広報戦略班、電話 48-1137。壱岐市では、地域と高校が一体となり、新たな学びの形を模索する取り組みが始まっています。地域連携や外部の専門家からの学びを通じて、壱岐の高校生たちはどのように成長し、未来を切り開いているのでしょうか。今回は、教育の現場で活躍する5名の方々に、壱岐の教育についてお話を伺いました。高校地域連携コーディネーター、森下祐樹さん。質問。高校地域連携コーディネーターとして、どのような役割を担っていますか？高校と地域、行政の間に立ち、先生方と協議をしながら、高校の教育活動と地域をつなぐ役割を担っています。地域との連携により、社会の変化に対応した質の高い学びの環境が保たれ、島内外から生徒が集まり続けることは、高校が魅力的に存続し、人口減少対策にもつながります。また、高校生にとって、学校外での活動や地域での学びは、卒業後の進路選択のヒントを得られる貴重な機会にもなります。質問。具体的にどのような取り組みを行っていますか？壱岐高校では、総合的な探究の時間の授業、ヒューマンハート部探究チームの部活動、壱岐商業高校では、総合的な探究の時間、課題研究の授業、情報メディア部の部活動での取り組みに関わっています。具体的には、探究テーマ設定のためのフィールドワークやインタビュー、ゲスト講師を招いてアイデア作りのためのワークショップ等を企画、実施しています。また、アイデアをブラッシュアップし、市民向けに最終発表を行う機会として、高校生の市民対話会への参加も促しています。質問。これまでの高校での取り組みで印象に残っていることについて教えてください。壱岐商業高校の課題研究の授業の一環で行われた、勝本でのマルシェ企画の1年目が印象に残っています。前例がない中、先生方や授業のサポートに入っている大学生、地域の方々の協力も得ながら、高校生が企画案作りから当日の運営までをすべてやりきりました。その後も恒例イベントとして継続し、今年で4年目を迎えます。昨年度は1年目に高校生として企画に関わった卒業生が大学生として出展しました。このように、高校時代の活動を契機に、卒業後に地元を離れても継続して関わるような卒業生が増えることを目指しています。質問。今後目指す姿について教えてください。壱岐では、協力してくださる地域の方々のおかげで、高校生のアイデアをすぐ試せる場所や実社会につながる学びの機会が豊富にあります。今後は、より日常的に、高校生の活動が地域からも見えるようになり、高校生も地域との接点が持ちやすくなるような場づくり、仕組みづくりに取り組んでいきたいです。その先には、高校生の主体性や地域への愛着が育まれることに加え、地域にとっても若い世代の視点や発想が日常的に取り入れられることで、新たな動きが生まれる好循環にもつながると考えています。一般社団法人、アイクラブ、小文字 i.club、代表理事、小川優さん。質問、一般社団法人、アイクラブの活動について教えてください。平成24年度から、中高生の学びに、イノベーション教育を届けています。イノベーション教育とは、こんな未来を作りたい。という思いを形にするアイデアを考え、その実現に向けてチャレンジする学びです。 私たちはこのチャレンジの舞台を地域に置くことで、中高生が地域の魅力や面白さを発見し、地域とのつながりを深め、愛着や誇りを育んでほしいと考えています。壱岐でもこの取り組みを通じて、高校生が未来を描き行動するきっかけを作っています。全国各地でも同じように、地域と若者が一緒に未来を作る場を広げています。質問、壱岐イノベーションサマーコンテスト2025について教えてください。壱岐イノベーションサマーコンテストは、壱岐の高校生が夏休みの2日間で地元壱岐を舞台に未来を作るアイデアを考え、発表し、競い合うコンテスト型のプログラムです。今年はオリーブ園や鮮魚店などを訪れるフィールドワークも実施し、現場での体験や人との出会いから着想を得て、地域に根差したアイデアが次々と生まれました。今年の対象は、オリーブ初見ボランティア計画です。壱岐オリーブ園での体験をきっかけに、栄養価が高く、多くの可能性を秘めたオリーブの葉があまり知られていないという課題に着目し、若い世代がボランティア活動を通してオリーブの葉を学び、活用の可能性を広げていく仕組みを提案しました。この取り組みは、地域資源の新たな価値発見と若者の参画を同時に実現できる点が高く評価されました。プログラム後、参加者からは、たくさんのことを知れて初めてのプレゼンも楽しかった。これからもこういう場があれば頑張りたい。壱岐のことをあまり知らなかったけれど、たくさんの魅力を知ることができた、などの声が寄せられました。こうした変化の一つ一つが、若者が地域と関わり、未来を描く大きな一歩となっています。質問。今後の目標や壱岐の高校生への期待を教えてください。壱岐の高校生へのイノベーション教育は今年で9年目を迎えました。これまで参加してくれた高校生、地域の皆さんに心から感謝しています。今後もプログラムで育まれた高校生たちの力、地域の方々の力をお借りしながら、この取り組みを継続的に発展させていきたいと考えています。壱岐の魅力は何と言っても豊かな地域資源とその未来を作るチャレンジをしている人たちです。だからこそこの壱岐を舞台にしたイノベーション教育を高校生だけでなく中学生にも届け未来へとつなげていける環境を作っていきたいと思っています。長崎県立壱岐高等学校総担チーフ近藤誠吾先生。質問、総合的な探究、以下、総探の時間では、どのような活動をしていますか？また、生徒たちにどのような力を身につけてほしいですか？1学年は、分離選択探究トレーニング。2学年は、個人、グループ別に、自身の進路や、興味関心に応じたテーマを設定した探究活動といった、自己のキャリア形成に向けた活動を行っています。活動を通して、まずは自己を理解し、自身が抱いた疑問や問題点に関して何ができるかを自ら考えられる力を身につけてほしいと思っています。また、進学等で当該に出た生徒が就職などの人生の節目で、壱岐に戻ってくることが選択肢の一つとなるような、壱岐の地域資源を実感できる活動ができればと考えています。質問。サマープログラムでは具体的にどのような活動をされましたか？総探デー。壱岐高サマープログラムでは、2学年の総探の時間の充実を目的に、アイクラブの小川優先生や、慶応義塾大学 SFC 特任教授の横田光一先生をはじめ、13名のサポーターの方々、うちオンラインで2名をお招きし、活動のご助言をいただきました。1学期の総探の時間では、主に個人またはグループでテーマを設定し、探究活動をスタートしたところです。今回の総探デーでは、 生徒が作成したワークシートをもとに、相互でメンタリングを行ったり、サポーターの方々から個別でアドバイスをいただいたりしながら、今後の活動計画の作成を行いました。探究活動の進め方や深め方について、丁寧にサポートをしていただき、非常に貴重な充実した時間となりました。生徒の感想の中には、一歩踏み出して主体的に動くきっかけとなった。今後の活動の見通しが立った、などがありました。これからの探究活動が非常に楽しみです。質問。今回のサマープログラムを終えて、今後の相談の時間でさらに発展させていきたいことは何ですか？今回のプログラムを通して、生徒たちは今後の活動をどのように進めればよいか明確にすることができたと思います。また、普段関わらない外部の方々とのコミュニケーションを通じて自分の考えを掘り下げることができたのは非常に貴重な経験になりました。この活動で得たつながりや手法を活かして生徒たち自身がさらに興味関心を持って探究活動を発展させていってくれることを期待しています。長崎県立壱岐商業高等学校相談コーディネーター明石啓太先生、進路指導部員時正人先生。質問。昇降大文字 SHOKO の時間ではどのような活動をしていますか？またどのような学びを目指しているのか教えてください。1学年は壱岐市の壱岐新時代プロジェクトに参加し、郷の浦、勝本、芦部、石田の4地区で掲げるテーマに沿って地区別、グループ別に探究活動を進めています。2学年は昨年度設定したテーマに基づき情報の収集と分析、表現の活動を行っており、現在はフィールドワークを実施し、地域とのつながりを得ながら課題解決のための新しいアイデアを考えています。こうした活動を通して課題解決能力を高め、自己理解を深めるとともに壱岐の活性化にも貢献できればと考えています。質問。サマープログラムでは具体的にどのような活動をされましたか？1学年は午前中は地区ごとにフィールドワークを実施し、島内の事業所や商工会、図書館などのご協力を得てインタビューや施設見学を行いました。午後はポスターセッションを開き、フィールドワークで得た学びや考えをグループごとにまとめ、発表や意見交換を行いました。2学年は商工の時間における困り感を解消し、今後のアクションプランを作成するというゴールに向け、外部講師を招きし活動しました。そもそもの問題意識に立ち戻ったり、これまでの研究を整理したりすることで、生徒たちが改めて研究の方向性を見直し、今後の具体的な実行策を提案することができていました。質問。今回のサマープログラムでの経験を、今後の昇降の時間や生徒たちの進路選択にどのようにつなげていきたいですか？1学年のサマープログラムでは、課題やアイデアの解像度を高めることができました。今後は生徒自身のキャリア形成にもつながる探究活動として、勤労感や職業感の育成にもつなげていきたいと考えています。2学年のサマープログラムでは、生徒たちの今後どう動いたらよいかわからないという状態を解消することができました。しかしそれ以上に、自己や他者との言語活動を通して考えを深めることができた経験は大きいと思っています。今後の昇降の時間においては、アイデアを深める場面や発表の場面でこの経験が活かせると考えます。また、生徒たちの進路選択は多様ですが、どの進路選択においてもこの力は役に立つだろうと思います。